今日の説教の結論、それはこのエペソ書1章の13節、あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で勝因を押されたのです。あなた方も聖霊で勝因をされたと、まあ、今日はこれが今日の結論であります。私たちが聖書からイエス・キリストの福音を聞いて、それを信じて神の子とされる、その信仰はただ人間の側から出たことではなくて、まあ、4節にありましたように、天地創造の前から実は神の御心の中にあったことだと。時に人間の方で神に対する信頼がなくなったり、神を疑って我々の信仰がこのぐらつくことがたとえあったとしても、神の恵みの確かな太い御腕が、3節にありますように天のあらゆる霊的な祝福で、まあ、満たしてくださいました。満たしてくださる神は私たちの魂を神の恵みと祝福の中に捉えてくださる。その神の選びと神の働きをいつも新しく信じることが信仰である。ヨハネ福音書には、皆さんがよく知ってます、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのだとキリストは言っておられますよね。あるいはこのガラテヤ書には、神を知ることが信仰なんじゃなくて、神に知られているということを知ることが信仰なんだという言葉もあります。このことが分かるとき、人間の側がどんなに揺らいでも、主の日の礼拝ごとに神の確かな恵みへと、その神の祝福の中へと捉え直されていく、神の御手によって捉え直されていく、神の恵みに預かる幸いに満たされていく。愚かな不信仰ないい加減なものをも神の恵みの中へと、まあ、押し入れてくださる、まあ、ですからこの礼拝の恵みっていうのはなんとありがたいことか。我々が一週間ですね、このようで生活する中でね、もう信仰がぐらついたりね、いろいろな揺れ動いたり、この世のいろんなことに出会うじゃないですか。そうしますと神を信じるということがですね、薄らいでくるということがあると思うんですよ。しかし礼拝の7日目ごとに、この礼拝の主の日の礼拝において、我々はもう一度その神の御手の中に、恵みの中に、この祝福の中に、この入れていただく、まさにそのようにして、このここからですね、我々が世に出ていくことができるということは、なんと大きな礼拝のこの恵みではないかというふうに思います。今日のところにはですね、そういうことに対して、この今日の13節の中、13節で、これはあなた方は約束された勝因で、この約束された聖霊で勝因を押されたのですというふうにありますね。この約束されたというのは、実は旧約聖書の中に約束されていたという意味なんですよね。まあ、皆さんもいくつかこの旧約聖書の言葉を思い起こすことができるかと思うんですけれども、ここに2つだけ挙げておきました。例えばですね、イザヤ書の44章には、私は乾いた地に水を注ぎ、乾いた土地に流れを与える。私はあなたの子孫に私の霊を注ぎ、あなたの子孫に私の祝福を与えるという言葉がある。あるいはさらにはエゼキエル書にはですね、これが37章には、枯れた骨というあの谷にのエゼキエルが見せられた場面、その谷に枯れた骨だけがあったという、その枯れた骨よ、主の言葉を聞け、これらの骨に向かって主なる神はこう言われる、見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む、するとお前たちは生き返るという 私が霊を吹き込むとその枯れた骨が浮き返るという、そういう言葉があるんです。まさにそういう言葉が旧約聖書には記されている。乾いた大地を潤し、枯れた骨のようになった私たちに神の命を吹き込む、実はそれが神の働き、それは聖霊の働きなんだと言ってるわけで、時代と場所とを超えて、エゼキエルの時代だけではない、イザヤの時代だけではない、そういう旧約聖書の時代だけではない、神は今私たちに生きる私たちにもそういう神の力をこの振るってくださる、聖霊を与えてくださる。パウロはここに神の勝因を押すという言葉ですね、13節の言葉、約束された聖霊で勝因を押されたのですと書いています。これは神の判子を人間の魂に押すということを意味しますね。勝因を押すと書いてあるわけです。押されたのですと書いてまあ、印鑑というのは最近あまり使わなくなってしまっているんですけれども、それはその人の所有物であることを示す、まあ、印でありますね。例えば昔ならば皆さん自分の本にですね、自分のハンコを押すと、これは私のものだよと、あるいはいろいろ図書館のですね、図書館の本もですね、図書館のハンコを押さってるじゃないですか。それはこれは図書館のものですよっていうことを示す印ですよね。エセソというこの町はカイステル川という川内の町、河口の海に近いところなんですけども、それは農産物の川がいろいろな堆積を、豊かな肥沃な土地になって、そこに農産物が与えられていくという、まあそれだけではなくて、その上流の方から川が流れてきておりますので、その川に材木をですね、上流の森林の材木をその川に流して、そしてその河口でそれをまあ受け止めて、そこから陸揚げするという、まあ、そういう場所でもあったというんですね。ですから、そのエペソは材木の集積地でもあった。陸揚げされた材木一本一本に所有者の名前が記された、この焼き印がこの押される、焼き金でこの印が押されている。まあ当時は奴隷にも焼き印が押されたというふうに言われておりますよね。そういう勝因という言葉がここで使われている。約束された、神が約束していた聖霊であなた方に勝因をされた、それが実はクリスチャンなんだというふうに言ってるわけで、つまりこれはあなた方は神の所有である、あるいは神があなた方に対して責任を持っておられる、私の愛する者たちだ、決してあなた方は見捨てられることはないんだという、そういう印が、まあこれは実際に我々は肉体に押さえてるわけではありませんで、でも魂にその神の勝因が押されているんだと言ってるわけですよ。この言葉は後にこの洗礼を意味する言葉、洗礼を表す言葉ですから、洗礼のことは見えざる印、見えないけれどもそれは神の消えることのない印ですね、消すことのできない消えることのない印、まあ消えない勝因、印象という言葉で表現されました。洗礼は私たちの魂の中に押された神の決して消えることのない勝因である。パウロはこのガラテヤ書っていうのも書いてますけど、その一番最後のところに、もう私に煩いをかけてほしくない、なぜなら私はイエスの焼き印を身に受けている、誰も私を煩わさないでほしいというふうに言って、もう私の身分は決まってるんだと、もう私は神様のものになった人間なんだと いうふうに言ってるんですよ。そういうふうにこう決心されているんだ。それが焼き印という、これは俺のものだなっていう時にその判子が押されるわけじゃないですか。昔は皆さんどこの家でもあの下駄とか入ってたじゃないですか。その時大体家のあの印っていうのはね、押してたんですよ。昔の家ってみんなこれはここの家のものだよって、そういう印ですよね。神のものだ、神の所有物だ、神によって自分は守られているんだということをそれは明確にしようとしている。ですから材木がみんなそこで流れてきているとかみんな見てたわけでしょ。そこで材木に印が押されているだろう、そのそれと同じだよっていうふうにパウロは言ってるわけです。あなた方はみんなそのようにして神のものとされているんだ、神によって守られているんだ、自分は神によって消えない印象が、この証印がこの押されている。ルターは宗教改革のいろんなですね戦いの中でやっぱりルターも迷ったり困惑したりする時があったわけです。その時いつもルターはですね思い出していた、私の髪の毛一本一本に神様のですねこの、キリストの名前が記されているんだというふうに、まあ、それは洗礼ということですよね。洗礼というのはただ水で頭を濡らしてもらったというだけではないわけじゃないですか。人間存在そのものが髪の毛一本一本に至るまで私はキリストのものなんだと言ってキリストからキリストの証印を押さえたものだっていうわけです。そうか、まさにそのような自覚、自分自身を神のものとして深く心に刻んでいたので、まあ賛美歌267番にあるような神は我が力っていうあの賛美歌をパウロ、あのルターは書くことができたんじゃないですか。本当に自分は神のものなんだ、キリストのものとされたんだ、だから恐れることはないんだ、その自覚ですよね。洗礼と聖餐は私たちの心にキリストを刻み込んでいく恵みの手段である。まさにどういうふうにして我々はキリストの存在っていうものが刻まれていくのかっていうと、それは説教という言葉と事柄とこの洗礼そして聖餐というそういう出来事を通してキリストが我々の心の中に刻み込まれていくんだということです。簡単にねなるわけではないと思うんですよ。やっぱり刻み込んでいくとは少しずつ少しずつ刻み込まれていく、刻印されていくということですよね。ルターが宗教改革へと進んでいった時きっかけとなったのはこのローマ書1章の17節の言葉だというふうに言われてますよね。私は福音を恥としない、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。福音には神の義が掲示されますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。この言葉がルターの魂に深く焼き付けられた。ルターもこの聖書の言葉何度も何度も読んでたんですよ、もうすでに。だけど皆さんだって聖書の言葉をもう何度も読んでると思うんですよ。しかしその聖書の言葉が自分の魂に深く刻まれるかっていう問題があるんですよ。上の空でずっとこう通っていく、頭を通っていく、全然心にですね刻み込まれないんですよ。刻み込まれるにはどうしたらいいのかって、やっぱり時間がかかっていくと思いますよね。そして本当にこれを自分の神から自分に与えた言葉だというふうに受け止めた時にその人は変えられていくんですよね、変わっていくんですよ。ルターはこの言葉によって今まで修道士だったものがプロテスタントのこの宗教改革者になっていったんですよ。 本当に変わっていったんですよ。この時宗教改革が始まっていった、始まった。神の言葉をどれだけ多く知っているかではない、どれだけ深く自分の魂に刻印されたかであるということだと思うんですよ。だから皆さん、このね、旧約聖書から新約聖書もこんなたくさんをね、全部ね、別に覚えることないんですよ。覚えられないですよ、実際。どれか一つでもいい、まあ、ルターのようにね、ロマ書1章の17節だけでもいいんですよ。深くその言葉が自分の魂に刻み込まれているかどうか。皆さん、そういう言葉あるんじゃないですか、一つぐらいは必ず。私もこのヨハネでの、先ほど読んだね、あなた方が私を選んだのではね、私があなた方を選んだのだと言ったキリストの言葉、これは大きく我々を、私をもう変えましたね。人間が選んでんじゃないっていうことなんですよ。この大きな転換なんですよね。そういう時が必ずあると思う。そしてルターにとってはこの言葉だった。ヨブ記19章にはですね、私の言葉が書き留められるように、タガネで岩に刻まれ、鉛で黒黒と記され、いつまでも残るように、私は知っている。私をあがなう方は生きておられ、ついには塵の上に立たれるであろう。まあ、まさにタガネで皆さんの心の固くななんですよ、人間の心っていうのは。そこにタガネでですよね、神の言葉が刻まれていくっていうような形で、初めて聖書の言葉っていうのは我々の中に刻まれていくんだということですよ。知識じゃないんですよ、これは。どんなに聖書の学者が聖書を知ってるかといって、信仰があると限らないじゃないですか。田舎のおばあさんが聖書をよく知らなくても、十分知らなくても、一つだけ知ってる、それで十分だ。それが神の言葉が人間を生かしていく聖書の言葉だと思うんですよ。まさに今日のさらにこの14節の説明、もう一回その次にはこういう説明をしてますね。この聖霊は御国を受け継ぐことの保証であると書いて、この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であると書いて、保証ってのは何かというと手付金のことだと。これも実は商売上の言葉なんですよね。みんながよく知ってる商売上の言葉、物を買うときに買う方は代金の一部分を払うことによって必ず買うということを保証して、その品物をちゃんと確保してもらっている。これは必ず買いますからといってお金を払ったときに、あ、必ずね、何パーセントか払ったときに、あ、この品物は他の人に売らないで必ずあなたに売りますよというときに保証金を払うわけでしょう。で、例えば売る方もそうじゃないですか。保証金をもらったならば、その品物を他の人にこの売らないで確保しておくということですよね。ですから保証金っていうのは全部ではないんだけれども、これから自分が受け取る品物を、ね、完全な品物を、まあ、保証してくれるもの、それが保証金ですよね。保証ですよ。将来の売り買いが保証されていく。今私たちに聖霊を与えられていることは、将来神の国を受け継ぐことになる保証金のようなものだって言うんです。将来今手にしているよりも何倍も何倍も大きな神の国の恵みに預かる、その手始めのものがここにある。この世の信仰生活というのは不完全で不十分で欠けの多いものじゃないですか。完璧な人誰もいないじゃないですか、信仰生活において。俺は全然神様を疑ったことがないとかね、俺は絶対もう、神様の前に完璧だって、そういう誰もいないんですよ。不完全なものなんですよ、不十分なものなんですよ、欠けの多いものなんですよ、信仰生活においても。しかしあなた方には手付金である聖霊が与えられているって言ってるわけですよ。 その保証金をあなた方は持ってるだろう。それが聖霊だ、与えられている。今私たちに見えているキリストはおぼろげにしか見えていないんですよ。パウロはこのコリント書でこういうふうに書いてるでしょ。私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている。だがその時には顔と顔とを合わせて見ることになる。私は今は一部しか知らなくとも、その時にははっきり知られているようにはっきり知ることになる。昔の鏡は今の鏡と違うんですよ。鏡ってぼーっとした鏡だったんですよ。だからこういうふうに言ってるんですよ。今鏡に見るように、しかし何か映ってるんじゃないですか。鏡っていうのは自分の顔が映ってる。昔の鏡だからぼーっとしか映ってない。信仰はまさにそういうようなものだっていうわけですよ。キリストの存在が我々はどうですか。俺はもうキリストがはっきりと目に見えてるなんていないんだよ。そういう人はいないんだよ。不完全で不十分で、本当にキリスト見てんのって言われたらね、うーとかね、説明できんのって説明できない。見てるのよく見えてね、おぼろげだ。いや、そういうものなんだ。キリストご自身は完全なんですよ。そしてそれは神の国において、あなた方はキリストを完全な形で顔と顔とを合わせて見る時が来るって言ってる。今は保証金である手付金である一部分、それが聖霊を与えられているものだ。神の国においてあなた方は直接に顔と顔とを合わせてはっきりと見ることになるんだと言ってる。この14節の後半、こうして私たちはあがなわれて神のものとなり、神の栄光をたたえることになる。ここにあがないっていう言葉がありますよね。そしてこの言葉は実は前の7節でも使われてたんですよ。7節にも、私たちは御子においてその血によってあがなわれ罪を許されました。血によってということは十字架の血でしょ。十字架のキリストの血によって罪が許されたということを7節では言ってたんですよ。そしてこの今日の一番最後のところでは、もう一度ですよね、私たちはあがなわれて神のものとなり、神の栄光をたたえることになる。罪が許されただけではなくて、私たちは神のものとされていく。これはつまり神の国においてっていうことですよね。今我々は今言ったように、不完全で不十分で、この欠けの多いもの、そういう信仰生活だけれども、神の国においては完全なものとされていくんだっていう、まさに神の許しによる和解が生まれ、そしてさらにここではこの体が全く神のものとなって神を賛美するものへとなっていく。ここに人生の最終的なこの目標っていうんですか、いうものがあるって言ってる。我々の信仰生活どうですか。毎週礼拝来てるわけじゃないじゃないですか、皆さん。我々だって、私は仕事柄ねやってるんですよ。仕事柄やってるんですよ。不完全なんですよ、やっぱり。皆さんだって牧師になればね、ここに立たなきゃならないんですよ、毎週。だけどやっぱりそれ不完全だってこれ認識してますよ、やっぱり。不十分だって。しかし終わりの日にはあなた方は本当にあがなわれて神のものとなった、全く神様のものとなっていくんだ。で、最近読んだ文章の中にですね、このハンセン氏病、雷病患者のね、礼拝に出た人のことが書いてあったんですよ。それ読んでね、本当に深く教えられました。皆さんよく知ってますように、雷病の患者っていうのはですね、もうだんだん今もう少なくなってきてますけれども、末梢神経が侵されるわけでしょ。目が見えなくなって盲目になる人もいる、耳がなくなってしまう人もいる、鼻がなくなってしまう人もいる、唇が動かなくなっていく人もいる。そういうふうな人ではないですか。で、そういう人たちの礼拝があるわけですよ。で、そこにこう書いてあるんですよ。 その先生がその礼拝に招かれて行ったんですよね。それでそこでその説教したんですよ。その時のこと書いてあったんですよ。で礼拝、そのハンセン病者の人がこう言ったって言うんですよ。せっかく先生を迎えながら両眼の光を奪われた私は先生のお顔の片鱗も見られないし、先生の手を握る指もないのです。指も欠損していくんですよ。だからもう手がもう坊主、ね、分かれてる、手がもうなくなってしまう、こういうふうになってしまうっていうことですよ。先生を握る、手を握ることもできないっていうわけですよ。そしてしかし主が再び来られる時、毛虫が蝶に課せられるように私も変わり、主の御前で先生とも顔を合わせ、手に手を取って永遠のハレルヤを歌い得るのですと祈ると、全員がアーメン、主イエスよ来たりませと祈った。そして指の短い手を高く上げて、指の我慢ない、指がなくなって丸い手になってしまったその手を高く上げて、栄光の主の御前でまた会う日まで先生の上に主の恵みがあるようにと祈って別れた。その日のことが私の生涯の記憶から消えないものとなった。聖霊の最後的なお働きはこの朽ちゆく肉体をあがなって神と同じ栄光の姿に変えてくださることだったと書いた。そのライブの患者たちの礼拝、多分本当に終末的なものに向かって歩んでいくこの体、目が見えなくなり、手がなくなり、耳がなくなり、口がなくなってしまったような人たちが賛美を歌っているんですよ。声にならないんですよ。魂で歌ってるんじゃないですか。心で神の言葉を聞いてるんじゃないですか。心の耳で。まさにこの朽ちゆく体がこうして私たちはあがなわれて神のものとなり、神の栄光をたたえることに なるっていうわけです。この体があがなわれて神のものとなって、このどうしようもなくなってしまった、誰からも相手にされていないこのハンセン病者の患者たち、しかしこの体を栄光の体に神は変えてくださるんだと言っている、この言葉を信じる以外になかったんじゃないですか。我々だって同じじゃないですか。年取ってきたならば、あそこが痛い、ここが痛い、あそこにシミができた、ここに汚れができた、髪の毛がなくなってくる、まさに朽ちゆく人間の姿じゃないですか。そういう私たちの体があがなわれて神のものとなって、新しい栄光の体が与えられている、いく復活の体が与えられていくということを、この来の信者たちは、病の信者たちは信じてた。私はここに本当に、ね、教えられますね。我々の生活、信仰生活も同じじゃないのか、究極的にはこういうことじゃないのかと思うんですよ。我々はね、この肉体今与えられてますよ。でも究極的には我々も同じ姿なんだと。我々もまた栄光の体が与えられていくものとなっていく、あがなわれて神のものとされていく、その印がね、聖霊ということが、保証金が我々に与えられている、そういうふうになっていくんだ、その保証金が、保証がここに与えられているではないかとパウロは言ってるわけですよ。そして最後に主の栄光を称えることになるって言ってるわけです。この雷病の患者たちのね、賛美、わわわ何言ってるのか分かんないんじゃないですか。普通の人には声が出ないんだから、発声がもう途切れてるんですから。しかしなお神を賛美していることに違いないと思うんですよ。神を叩いてるんですよ、全存在をもって。 彼らは何ができますか。業績を上げることはできますか。何にもできないじゃないですか。それでもキリストによってあがなわれて神の栄光を称えるものとなっている、そういう存在、罪ある人間をイエス・キリストの罪の許しのイエス・キリストによって、罪ある人間を神の栄光を褒めたたえる人間へと作り変えていく、そこに神とイエス・キリストと聖霊の三一の神の永遠の御業があるって言ってるわけですよ。これを捉えることが我々も同じじゃないですか。雷病患者だって我々も同じところを捉えてなきゃならないと思うんですよ。むしろこういう人たちの礼拝の姿から我々本当に学ぶことがあるんじゃないのか。なんと我々はね、甘い信仰を送ってるかということですよ。本当に信じてるのか。栄光の体に変えられるということを本当に信じてるのかということを問われた思いが、私はこれ読んで思いましたね。ヨハン・セバスチャン・バッハは作品の最後にソリデオ・グロリアというラテン語の文字を書いたと言われています。ただ神の栄光のためにというそのものを文字を記した。彼の作品のすべては神の栄光を褒めたたえる祈りであった。我々はこの世でどんな技ができますか。どんな技をしてきましたか。それはこの世でいろんな働きを、皆さんも優れた働きをしてきたと思うんですよ。しかし最後にですね、本当に私たちの全生涯は拙いものであっても神の栄光を褒めたたえていく、そういう生涯、それが一番最後の姿は礼拝ですよ。礼拝において我々は神賛美を捧げていくということが人生の最後の最終的な目的で、これが神の国に連なっていくことじゃないですか。だから我々はね、体が悪くて礼拝に来れなくなっていく現実はあると思うんですよ。しかしそれでも我々は最後の日までこの神の栄光を称えていく、礼拝をしていくというこの魂をですね、我々は大事にして、そしてこれこそが神が私たちの人生に与えた最後の、そして神の国に連なる最後のですね、我々のこの世の人生の目的だと思うんですよ。まさにバッハはね、バッハなりの仕方で作品を作ったんじゃないですか。それが神の栄光を称える、そういう祈りであり賛美であった。雷病患者たちはまさに動かない唇で朽ちていくこの体を復活の体、栄光の体に変えてくださる神の偉大な御業を賛美している。私たちも天使と共に、ヨハネ黙示録にもそのことが書いてありますよね。神と神の子羊であるキリストの栄光を称えている天使たちの歌声、それがヨハネ黙示録にも書いてありますよ。我々はこのね、わずかばかりの礼拝やってますよね。だけどこの天上においてはね、もう世界中の人たちが、全世界から集められた神の信者たちが、神の子供たちが神の栄光を称えている、亡くなった者たちも共に神の栄光を称えているという、天使たちと共に称えているというのが、あのヨハネ黙示録が書いている礼拝の姿だと思うんですよ。我々は目に見えてるこの礼拝だけじゃないんですよ。礼拝っていうのは神の国におけるまた礼拝に、この礼拝もね連なってるんだということを本当に信じて、来の患者たちの礼拝とともに、先ほど読んだイザヤ書の43章に一番最後にこうありましたよ。私は主、あなたたちの聖なる神、イスラエルの創造主、あなたたちの王。まさにこの人たちとともに我々は賛美を続けていきたいのであります。お祈りいたします。